宇宙を作った神様である天の父が、あなたの毎日の生活をより豊かなものにするために準備してくださっているものを、あなたが受け取って楽しい人生を送ろうとするのならば、あるいはイエス・キリストが十字架の苦しみを通り自分の命を捨てるということまでして、あなたのために備えてくださっている力ある生活を現実にするクリスチャン生活を送ろうとするのならば、あなたが知っていなければいけないことがある。それを知っているというだけでなくて、実際に毎日の生活に使っていかなければいけないものがあるということを説明いたしました。これが神の義であるということをここ数週間にわたって説明してきているわけです。神の義というものは、宇宙を作った神様、あなたの天の父はイエス・キリストを通してあなたをどのように評価をしているのかという評価の見方をあなた自身が見るということです。この教会に来ている皆さんは神の義というものについて聖書講座で勉強していますし、また本としても出版もしているので、内容的にどういうものなのかということはもうすでに知っていると思うんです。だから今回のシリーズで勉強していこうとしているものは、神の義とはどういう内容のものなのかという勉強を繰り返すのではなくて、もうすでに知識となっているものをどのようにすれば毎日の生活に生かしていくことができるのか、どのように使えば天の父が望んでいるようなクリスチャン生活を送ることができるのかということに関して具体的に例を示し、役立つものにしようとしているものなんです。今までに神の子供というもの、それから神の相続人、キリストとの共同相続人というもの、こういった王様、主人、殿様という内容のものを取り上げました。まあ、先週までに勉強した内容の課題はどちらかというと、どのように使えばよいのか具体的にそのやり方をお知らせすることはそれほど難しいことではなかったんです。だけど今日はこういう話題を取り上げてみましょう。そしてこの内容のものは、どのようにすればすでに持っている知識を毎日の生活に生かすことができるのか考えてみたいと思うんです。今日勉強したい内容、話題というものは、まず聖書でいきましょう。ヘブルの10章を開けていただきましょう。ヘブル人への手紙の10章の10節を見ていただきましょう。いくつか引用してからどういうものなのか申し上げます。ヘブル人への手紙の10章の10節を読んでます。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。コリント第一の手紙の一章に戻っていただきますと、コリント第一の手紙の一章の二節ではこう書いてあります。コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。同じ一章の30節に行きますと、しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めとあがないとになられました。もう一つ行きましょう。同じコリント第一の6章の11節を見ていただきましょう。あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。イエス・キリストを救い主と受け入れ生まれ変わりをしているあなたは、天の父から見ると聖なるものとされている、清いものとされていると評価をされていると教えております。さあ、この神の義を毎日の生活に役立てようとするにはどうしたらばいいでしょうか。まあ、例えばキリストイエスに対する信仰によって神の子供ですというのであれば、天の父に向かってどういう態度、行動を取ることによって神の子供と呼べるものになるのか、サタンに向かってどういう態度、行動を取るものなのか、周りにいる人たちに向かってどういう態度、行動を取ることなのかということは推測することも可能です。 また神の言葉、聖書でもどのような行動を取るべきなのか教えております。神の相続人、キリストとの共同相続人という神様との関係も、天の父に向かってどういう態度行動を取るものなのか、サタンに向かってどういう態度行動を取るものなのかということは推測することは可能です。また神の言葉、聖書でもどういう行動を取るべきなのか教えております。生まれ変わりをした者は王様であり殿様であるという関係に関しても、聖書を調べその上でちょっと想像を働かせれば、誰に向かって王様殿様であるべきなのか、天の父主イエス・キリストに対してはどういう態度行動を取るべきなのか、自分自身に対してはどういう面で王様殿様であるべきなのかということを推測することはそれほど難しいことではないと思うんです。だけどこういう神の義と比べてみて、私たちはイエス・キリストにあって聖なるものとされている、清いものとされているという神様との関係についてはどうすれば毎日の生活で生かすことができるようになるだろうかということが質問になります。例えてもですよ、誰に向かって聖なるものとされているという態度行動を表せばよいのか、どういう行動どういう態度が清くなっているものとしての行動なのか、しかもですよ、ここ大切なんですけども、清いものとなっている聖なるものとされているということは他のクリスチャンに示すのではないんです。そのクリスチャンだってあなたと同様にイエス・キリストにあって聖なるものとなっているんです。これは天の父がそのように評価をしているんです。じゃあクリスチャンでない人に向かって、私は清い、あなたは清くないということを示すべきなのか、でもないんです。天の父からあなたが清いものとなっているという評価を受けたのは、あなた自身の努力功績によるのではありません。イエス・キリストの功績によるのです。しかも今の時点ではクリスチャンではなくても、今から2分後5分後にクリスチャンにその人がなるかもしれないんです。そうなったらその人もイエス・キリストにあって清いものとされるものになります。あなたと同じになる。だからクリスチャンでない人に向かって、私は清い、あなたは清くないと言ってもいけないということになる。とすると、誰に向かってあなたは清いものとされているという態度行動を表せばいいのか、じゃあサタンか。サタンはあなたが神の義として清いものになっているということを認めません。サタンの方ではあなたが清くなっていないということをいろんな形で証明しようとして攻撃をしてきます、惑わしてきます。例えばこんなふうにして言ってくる、あなたは清くなっていない、その一番大きないい証拠はあなた自身が自分で私は清いなんて自覚自慢してるからだ。それだけじゃない、聖書では何と教えてるか、あなたに向かって、つまり私は清いものになっているというあなたに向かって清くなりなさいと教えているところがたくさんあるじゃないか。ということはあなたはまだ清くなっていない証拠じゃないかと言って挑戦をしてきます。事実聖書には清くなりなさいと教えているところがたくさんあるんです。まあ、いくつかごく一部ですけどもリストにしてみましょう。もう大雑把に言ってですね、これだけリストにすれば皆さんもう飽きちゃうだろうと思うぐらい並べられます。まずテサロニケ第1の4章を見ていきましょう。4章の2節から読んでいってみましょう。こういうふうに書いてあります。テサロニケ第1の手紙の4章の2節から読んでいきます。清くなりなさい、こんなふうに書いてある。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧乏を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く 保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またそのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神の御心はあなた方が清くなることですと、まず3節言っている。同じテサロニケ第1のこの5章の23節を見ていただきますと、こう書いてあります。5章の23節では、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますようにということは、まだ清くなっていないという証拠でしょ。コロサイ書の3章に行ってみましょう。コロサイ書の3章の12節を見ましょう。それゆえ神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者としてあなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。ヘブルの2章では11節でこうも教えております。聖とする方も、これはイエス様のことです、聖とされる者たちも全て元は一つです。それで主は彼らを兄弟と呼ぶことを恥としないで、こう言われるんです。ロマ書の6章に行ってみましょう。ローマ人への手紙の6章の19節を見ていただきましょう。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。聖なるものとなるように動きなさいと言ってる。だから清くなりなさいという教えがまだあるんです。さあこうなってくるとですよ、この神の義の関係を毎日の生活に生かすためにはどういうことをすればいいのか。まず聖書で教えている聖なるもの、清いものとはどういうことを言うのかということをはっきりさせておかないといけないと思うんです。だからそこから言ってみましょう。清いものとされている、聖なるものとされているという言葉には大きく分けると5つの意味があると考えられます。もっと細かに分けることができるんですけど、まあ、5つに分けておきましょう。その最初には、この世での考え方、この世の動きに動かされるということから離れて神様の側につく、これがですね、聖なるものとされる、清いものとなるという意味の一つになります。代表的なものが今読んだこのロマ書の6章の19節です。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れた不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として清潔に、聖なるものとされるものに進みなさい。これが一つ目です。だから神様の側につきなさい。二つ目の意味としては、キリストを信じる信仰によって神様との間で持つことができる関係です。これはもちろん神の義全体がそうなんですけども、その中での一つです。使徒の働きの書の26章の使徒の働きの書の26章の12節から読んでいきますと、そういうものを意味していることが書かれています。キリストを信じる信仰によって神様との間でもって持つことができる関係の一つです。26章の12節から読んでいってみましょう。このようにして私は祭司長たちから権限と委任を受けてダマスコへ出かけていきました。これポーロが証明を受ける時の出来事を説明しています。その途中正午頃、王よ、私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて私の同行者たちの周りを照らしたのです。私たちは皆地に倒れましたが、その時声があってヘブル語で私にこういうのが聞こえました。 僧侶、僧侶、なぜ私を迫害するのか。棘のついた棒を蹴るのはあなたにとって痛いことだ。私が主よ、あなたはどなたですかと言いますと、主はこう言われました。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって私、自分の足で立ちなさい。私があなたに現れたのは、あなたが見たこと、またこれから後私があなたに現れて示そうとすることについて、あなたを奉者また証人に任命するためである。私はこの民と異邦人との 中からあなたを救い出し、あなたの彼らのところに使わす。それは彼らの 目を開いて、暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。だからキリストを信じる信仰でもって、神様との間でもって持つことができる関係になるわけです。3つ目に行きましょう。毎日の生活において神の教えに従おうとする人の生活そのものが、この聖なるものとされているものなわけです。これも先ほど読んだところですけど、テサロニケ第1の4章でそう教えております。もう一度繰り返します。毎日の生活において神の教えに従おうとする人の生活そのものが、この聖なるものとされているものになるわけです。テサロニケ第1の4章の3節から読んでいってみましょう。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、またとっとく保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。これで3つリストにしました。あと2つほど並びましょう。キリストを模範として神の言葉、教えに忠実であろうとするときに、結果として出てくる性格、人格、品格、特性というようなものがこれになります。キリストを模範として神の言葉、教えに忠実であろうとするときに、結果として出てくるのがこの聖なるものとされているという格好です。コリント第2の手紙の7章の1節でこんなふうに書いてあります。コリント第2の手紙の7章の一節でこう教えている。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで清さを全うしようではありませんか。さあこれで4つ並びました。もう1つ並びました。ところがこういうものは人間の努力だけでは現実にならないんです。聖霊の働きによってもたらされます。今一度コリント第1の手紙の6章を見ていただきましょう。コリント第1の手紙の6章の11節ではこう書いてあります。これ先ほど読みました。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によって、あなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。この6章の9節と10節とを読むと、どんなものが人間の努力で現実にならないのか書いてあります。あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像を礼拝するもの、勧誘をするもの、談笑となるもの、談食をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。以前あなた方はそういうものだったと言って、ロマ書の15章に行ってみましょう。同じ話題です。ロマ書の15章の16節を見ていきましょう。それも私が異邦人のために、キリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神を受け入れられる備え物とするためです。さあここでこういうことを考えていきましょう。聖書では片方では クリスチャンは聖なるものとなっている、清いものになっていると教えています。先ほどこれでリストにしたの分かっていただけです。それなりにもう片方では清くなりなさい、清くなるように努力をしなさいと教えているからある。先ほど5箇所にしました。もう1箇所にしましょう。ヘブルの12章を開けていきましょう。ヘブルの12章の14節を見ていきましょう。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。じゃあこれ一体どういうことを示しているのか。片側では清いもの、聖なるものとされているという、片側では清くなれという、どっちが正しいのかという質問が出てくると思うんです。もしももうすでに聖なるものとされているというのが正しいのならば、清くなっているというのが正しいんだったらば、じゃあどうやったらその知識を毎日の生活に生かしていくことができるのか質問になります。もしもこの努力をして清くなっていかなければいけないというのが正しいのならば、どのようにその知識を清くなっていくというその過程において得ることのできる知識を毎日の生活にどうやったら生かしていくことができるのか。神様の言葉、聖書は一体どちらを私たちに教えようとしているのか。神の霊は教えるためにこの聖書を書かせたんだけど、何を教えようとしているのか。すでに清いものとされているのか、それとも清いものになれと言っているのか、矛盾していないかという質問が出てくると思うんです。まあいろんな可能性が考えられます。どうしてこんな2つのことを言っているのか、こういう解釈もできる。私はまだ清くなっていないから清くなりなさいと命令している、もう清くなっているというのは間違っているんだという考え方もできます。あるいはですね、生まれ変わりをした者は、つまり私やあなたは神様から見たらば清くなっている、だけどその度合いは完全ではない、もっと成長する余地がある、だから清いものになりなさいと教えているんだと考えることも解釈することも可能です。だけれども真実は、真理はこういう解釈をしては実はいけないものなんです。もう一度繰り返しますよ。片側ではもう清くなっているんだけれども、その度合いが少ないから清くなりなさいと教えてんだと解釈をしたり、あるいは清くなっていないのにもう清くなったと勝手に書いてるから間違いなんです。私たちはまだ清くなっていない、だから清くなれと言ってんだというもの全部間違いです。そういう解釈をしてはいけないんです。実はですね、一般的に言いますと、三十いくつある神の義についての神様との関係というものは、どれをとってみても大なり小なりこの二面性を持っております。神の子供というのを例にとってみましょう。片側ではあなたは神の子供ですと教えている。しかもですね、テクノンとかウイオスとかいう神様との関係を表す言葉が使われている。成長しているもの、一人前の大人だけれども神様との関係から見たらば神の子供という関係にあるという意味を表している言葉が使われている。もう片側では神の子供らしく振る舞いなさい、成長しなさいという意味の神様との関係もあります。このふうに二面性がある。聖なるもの、清いものとなっているというのもこれと同じです。片側では神の義として聖なるものとなっているということを表している。もう片側では聖なるものになりなさい、聖なるものに成長しなさいと教えている。これ実はですね、矛盾したこと言ってるんじゃないんです。よく聞いていただきましょう。宇宙を作った神様、私たちの天の父は霊です。だから神様は私たちの霊的な状態を見ます、重視、重要視いたします。 イエス・キリストを救い主と受け入れ、生まれ変わりをしたものは新しく作られたものになります。人の霊は神の霊と結びついたものになる。聖霊が宿るようになります。どうなるか、先ほどのロマ書の15章でもってもうすでにこれ読みました。こう書いてあります。ローマ人への手紙の15章の16節ではこう書いてあります。途中から、最初から言いましょう。16節最初から言います。それは私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって最初の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。聖霊によって清いものとなっている。コリント第1の6章の11節でも同じに教えております。あなた方の中にある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエス・キリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められているんです。だからあなたがイエス・キリストを受け入れて生まれ変わりをすれば、あなたには聖霊が宿り、その聖霊があなたを、あなたの本質である霊を清いものにいたします。この清さはこれ以上に清くすることができない清さです。天の父はこれを見ています。だからヘブルの10章の10節では何と書いてあるか、あなたは聖なるものとされていると書いてあるでしょ。ところがですよ、ここで問題なんです。じゃああなたの考える部分、あなたの肉体の行動に対してはどうなるか。霊の上での清さが表面に現れるところにまでなっておりません。霊は清くなっているけれども、それが表面に出てこない。考える部分は依然として清くない考えが浮かんでくる。肉体の行動は清くない行動をとる。だから考える部分は御言葉で洗っていくことが必要なんです。御言葉で洗っていくことでもって清くなっていくと、ロマ書の12章の初めの方で教えているんです。ところがですね、あなたの行動は御言葉で洗っていくわけにいきません。別な道で清いものとしていくことが必要となるんです。だからその部分で清くなりなさい。考える部分と肉体の行動と、あなたが霊の清さと同じようにする努力をしなさいと教えてるんですよ。さあ、これで今日の本題に入りましょう。どうやったらあなたは聖なるものとされている、天の父がイエス・キリストを通して聖なるものと見ているというものを毎日の生活で生かすことができるのか。多分ですよ、これ私が勝手に推測をしたんですけども、こんな段階やり方でもって持っている知識を毎日使えばいいんじゃないかと皆様考えるんじゃないかと思うんです。これは勝手な私邪推をしています。私のことはこういうやり方を多分説明するだろうと皆さん今期待してるんじゃないかと思う。これも邪推です。だけどまずこういうこと言いましょう。こんなものを多分皆さん考えてるんじゃないかと思う。まずあなたの霊は聖霊が宿り清いものになっていると天の父が見ているということをあなた自身が認識しなきゃいけない。あなたの霊は生まれ変わりをした時点でもうこれ以上清くなることができないほどの清さとなっていると天の父が評価をしているということをあなたがしっかりと認識する。そのためにはあなたは自分の口でもって告白をし、自分の耳に聞かせることが必要だと。事実そうなんですよ。その認識したものをあなたは他のクリスチャンに言う必要はないんです。威張る必要もありません。 クリスチャンは誰であっても生まれ変わりした時点であなたと同じように清くなっているんです。聖なるものとされていると天の父が評価しているんですから。だからまず第一番目に自分自身でそれを認識しなきゃいけない。で、二つ目にはあなたが考えなきゃいけない。天の父は私が聖なるものとなっていると評価をしている。そうすると聖なるものとされているというのはどういうことなのか考えなきゃいけない。さあ、そうしたらその時どうしようと考えるか。ここは私の推測です。多分あなたの方では自分の努力で清くなっているというものを自分の努力で外面に表すようにすると答えるのではないかと考えちゃうんです。例えばこういう努力をするという方も、人に対する言葉つきを変えるように努力をする、人に接する時の態度を変えるように努力をする、神様に対しての考え態度を変えるように努力をする、もっと神様を尊敬するに格好する、こんな答えを持ってくるんじゃないかと考えるんです。はっきり言いましょう。つまりあなたは自分の行でもって聖なるものとなっているということを表面に表そうと考えると思うんです。ところがですね、行ではこういうものは変わらないんです。まず最初、人に対する言葉づけを変えるように努力をする。変えられるか。ヤコブ書の3章を開けていただきましょう。ヤコブ書の3章の2節から読んでいきましょう。私たちは皆多くの点で失敗をするものです。もし言葉で失敗をしない人がいたら、その人は体全体も立派に制御できる完全な人です。私たち完全にありません。馬を御すために靴輪をその口にかけると馬の体全体を引き回すことができます。また船を見なさい。あのような大きなものが強い風に押されている時でも、ごく小さな舵によって舵を取る人の思い通りのところへ持って行かれるのです。同様に舌も小さな器官ですが、大きなことを言って誇るのです。ご覧なさい、あのように小さな火があのような大きな森を燃やします。舌は火であり不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を怪我し人生の車輪を焼き、ほいでゲヘナの火によって焼かれます。どのような種類の獣も鳥も這うものも海の生き物も人類によって制せられるし、また制せられています。しかし舌を制御することは誰にもできません。それは少しもじっとしていない悪であり、死の毒に満ちています。私たちは舌を持って主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌を持って神にかたどって作られた人を呪います。賛美と呪いが同じ口から出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことはあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き上がらせるということがあるでしょうか。私の兄弟たち、一軸の木がオリーブの実をならせたり、ブドウの木が一軸の実をならせたりするようなことはできることでしょうか。塩水が甘い水を出すことはできないことです。あなたの行で言葉づけを変えようとして変えられるか。だからこういうやり方ではあなたは清いものとなっているということを外面に表すことはできないということになるんです。さあ、そうなってくるとですよ、どのようにしたら清くされている、聖なるものとされているというものを表面に出てくるようにすることができると聖書で教えているか。行ではダメだということになる。ロマ書の6章を開けていただきましょう。ロマ書の6章の16節から読んでいってみましょう。途中からなんですけれども、これで結構だと思う。ロマ書の6章の16節から読んでいきます。 あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から離れ解放されて義の奴隷となったのです。あなた方にある肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。罪の奴隷であった時はあなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たのでしょうか。それらのもののいくつくところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。しかし今は、これは昔はという言葉に比較をして言っている言葉です。清潔に至る身を得ている、霊の上で清くなっているものを外面にも表すことができるようになっていると書いています。テサロニケ第1の4章にもう一度いきましょう。テサロニケ第1の手紙4章の1節から読んでいきます。終わりに兄弟たちよ、主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばせるべきか、私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不信仰を避け、各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。神が私たちを召されたのは、選んだのは、クリスチャンにしたのは清潔を得させるため。これはですね、この世を離れて神様の側につくようにするためという意味です。つまりあなたが生まれ変わりをして神の家族のものとして生活をするようにするためだと言っています。で、今一度先ほど読んだんですけども、ロマ書の15章の16節をもう一度読み直しをしてみましょう。ロマ書の15章の16節の真ん中辺から読んでいきます。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです。聖霊によって聖なるものとするためだと。コリント第一の6章の11節では、しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。さあ、これに対してイエス様自身はじゃあ何と教えているか。ヨハネの福音書の17章がですね、十字架にかかる少し前にイエス様がやったお祈りです。そのヨハネの17章の途中から読んでいきますと、こんなことをですね、イエス様自身が祈っております。ヨハネの17章の11節から読んでみましょう。私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたの身元に参ります。聖なる父、あなたが私にくださっているあなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうちに出たものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためです。私は今御元に参ります。 私は彼らの中で私の喜びが全うされるために世にあってこれらのことを話しているのです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものでないからです。彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように私も彼らを世に使わしました。私は彼らのために私自身を清め分かちます。彼ら自身も真理によって清め分かたれるためです。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。真理で清めるんだと言ってる。じゃあ真理とは何なのか。同じヨハネの14章に行きますと、イエス様自身がこういうことを言いました。ヨハネの14章の16節を見ていきましょう。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。その方は真理の御霊です。要はこの方を受け入れることはできません。要はこの方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。イエスの身代わりに助け主となる聖霊というものを真理の霊と呼んでいる。そしてですよ、ガラテヤ書の5章に行ったらさあどうなるか。ガラテヤ書の5章の16節から読んでみましょう。私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。自分のしたいと思う、これは霊がですよ、本質であるあなたの霊がしたいと思うことを肉体がさせてないという意味なんですよ。しかし御霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。肉の行いは明白だって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性です。このようなものを禁じる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。御霊に導かれる生活をすることによって肉の行い、霊なるものと反対の動きを行わないようになると言っている。そして御霊の実というもの、清くなっているクリスチャンが取る行動が表面に出てくるようになると教えているんです。さあこうなるとですね、こういう質問が出てきます。だったらどうやったら神の霊に導かれる生活を送ることができるようになるのか。実はですね、この点で残念なんですけれども、多くのクリスチャンが間違った考え方をしております。神の霊に導かれる生活というものに対して間違った考えを持っている。ついこの間もですね、私のところにこういう問い合わせのハガキが来ました。私は聖霊様の御臨在を感じることがあるし、聖霊のバプテスマも受けています。それなのに私は自分の子供に向かって感情をむき出しにする行動に出てしまう。多分ですね、なんか子供を怒鳴りつけるか、あるいは叩くということをするんだろうとこっちは推測いたします。書いてないんです。こういう状態を直すのにはどうしたらよいのでしょうか。どうして聖霊様は私のこのような行動を止めてくださらないのかという問い合わせなんです。多くのクリスチャンが聖霊というものについてですね、こういう考え方を持っちゃうんです。もし何か私が間違ったことをしたのならば、 例えばこのケースで言ったら、子供に向かって感情をむき出しに怒鳴っているということが正しくない行動ならば、聖霊はどうしてそれを止めてくれないのか。そしてですね、こういうことを期待するんです。何度言ったら分かるのこのバカって聖霊がそこで止めてくれると思ってる。私がした方が良いということがあるのなら、どうして聖霊は私にそれをさせるようにしないのか。皆さん自分考えてください。聖霊が、もしもですよ、聖霊が今あなたの財布を取り出して持ってる金を全部献金箱の入れ物に入れちゃったとしたら、あなたどうするか、喜ぶか。強制的に聖霊によって十分に献金をさせられたらあなたは喜ぶか。なのにですよ、私がした方が良いことがあるのなら、どうして聖霊は私にそれをさせようとしないのかと質問する。間違ってますでしょ。イエス・キリストの身代わりとしてあなたの中に宿っている聖霊はあなたにとって助け主です。助け主というのは主役ではありません。主役はあなたです。ただあなたを助けるために天の父が使わしているものなんです。だから聖霊は勝手な動きは取りません。ましてですね、強制的にあなたに何かをさせるということはしないんです。聖霊はあなたに全てのことを教えると聖書に書いてある。なんで教えてくれないんだ。もしもあなたが主役として助け主である聖霊に教えてほしいと頼んで、教えてもらう準備ができていれば頼んだことを教えてくれます。教えてくれと頼んでも、教えられているものを受け取る準備ができていなければ聖霊様教えません。必要ないからです。聖書では聖霊はイエスが話したことすべてを思い起こさせてくださると書いてある。思い起こさせるというのは、その情報はあなたの頭の中すでに入っていることなんですよ。だけどもその時点で、思い起こさなければいけない時点で、記憶として呼び戻すことができないものを呼び戻すようにするという意味なんです。これが思い起こしていくことです。ということはですよ、イエス様が話したことを思い起こさせてくれるという、まあ今はイエス様と直接話ができないこの聖書になる、イエス様の教えをあなたが情報として取り入れているのならば、聖霊はあなたに思い起こさせることができます。その情報が入っていなかったら思い起こすことができるか。入っているものを呼び起こすのが思い起こすんでしょ。だからその情報を入れていかなきゃいけないんです。入れていたときに、説教で聞いた、聖書で読んだといったものがある、だけどそれが急に思い出せないといったときに、聖霊様が助け主として思い起こさせるようにしてくれる。これが聖霊の働きです。何もないところからいきなりアイデアを出してくれるか。出してくれません。同じヨハネの15章ではですね、26節でもってこういうことも言いました。書いてあります。私が父の元から使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。イエス様のことについて証しをするという、どんな証しか。もしイエス・キリストがあなたの状態にいるとすれば、どういうことをするか。あなたの代わりに今イエス様があなたの状態に直面していたとしたら、どういうことをするか教えてくれる。教えてくれるけれども強制いたしません。教えてくれるだけです。助け主ですから。これだけでも分かると思うんですけども、あなたが神の霊に導かれる生活を送るように努めていれば、あなたの内面にある聖なるものとされているものがだんだんと外面に現れてくるようになるんです。 さあそれだったらば、どうやったら聖なるものとされているというこの事実を実際に表面に現れる生活として送ることができるようになるのか、具体的にどうやったらいいのかという質問が出てくると思います。まあ、こういうやり方でもって出てきます。6つの段階がある。一番最初、最初の段階、あなたが自分というものを評価し、自分を主体として天の父のとの関係を見ると、あなたは清くなっていないと見るかもしれないんです。ところが天の父を主体として天の父の方からあなたとの関係をどのように評価しているのかということが分かれば、天の父は私が聖なるものとされていると見ている、私は天の父の前に聖なるものとなっていると見ることができるようになります。あなたが自分で自分を評価しようとしたらば清くなっていないというのが見えちゃう。神様が見ている見方をしたらあなたは清くなっていると見ることができます。どうして違いがあるか、あなたが自分というものを評価をしようとするときには外面的なものに重点を置いてしまうからです。あなたの言葉遣い、行動、思いなどというのが主体になるからです。あなたにとって自分の霊がどのような状態にあるのか自分では見ることができないからです。だからここで信仰が必要となるんです。天の父がイエス・キリストを通してあなたの新しくなった霊をどのように評価をしているのかということを、あなたが信仰で同じように見るためには、あなたは自分の口からそれを言葉にして自分の耳に聞かせることが必要になります。神様の言葉では、私はイエス・キリストにあって聖なるものとされていると教えている、だから私は天の父から見たら聖なるものとなっている、聖なるものとしての行動を取ることができるという具合に自分の口から言って自分の耳を聞かせなきゃいけない。これは最初の段階です。第一番目です。二つ目の段階に行きましょう。聖なるものとなっている、清いものとなっているということが表面に現れるためには聖霊の働きが必要です。あなたの行で行いで聖なるものが表面に現れてくるのではないということをあなたが認識しなければいけないわけです。その上で聖霊はどのようにしてあなたを導いてくれるのか理解することが必要になります。難しいか、それほど難しくありません。なぜかといったらば、イエス・キリストが身代わりとして天の父に祈った頼んだ聖霊はあなたを助けるためのものです。あなたに全てのことを教えてくれます。もしあなたが教えてほしいと頼んだら、イエス・キリストが教えたことを思い起こさせてくれる。聖書に書いてる教えを思い起こさせてくれます。だからですよ、2番目の段階で必要なものは何かといったらば、どういうことを聖書で教えているのか、どういうことが聖なるものとなっているものが取る行動だと聖書で教えているのかということをあなたがメディテートするということです。実はですね、その逆なんです。逆のことを聖書で教えている。何か逆かといったら、どういう行動が聖なるものでないのかということを聖書で教えているんです。それをあなたがメディテートしなきゃいけない。だから先ほど言ったらガラテヤ書の5章のですね、19節から21節まではそれに入りました。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、まだ他にもあるけど、そういった類のものです。これをいつも考えておかないといけない。もう一つありますよ。コリント第一の6章では9節からこう書いてあります。 あなた方は正しくない者は神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困な者、偶像を礼拝する者、勧誘する者、断笑となる者、断食をする者、盗む者、貪欲な者、酒に酔う者、そしる者、略奪する者、こういうのをいつも考えておかなきゃいけないんです。こういうのが聖なるものでない行動だということを覚えておかなきゃ。これは二つ目です。で、三つ目にいきましょう。この二つ目の段階に基づいて三つ目にはこういう告白が必要になります。今並べたようなこういう清くない行動というようなものは、清くないものがこういう行動は清いものが取る行動ではない、清くなっていない人が取る行動である。私は聖なるものとしてこういう行動は取らない。もし私がこのような行動をしそうになった時には、私の中に宿っている聖霊が教えてくれる、思い出してくれる。だから私が行動に移す前に止めることができる。ありがたい。これが3番目の告白ですよ。で、4番目にいきましょう。もしも間違いをしたらば、清くないと思える行動を取ってしまったらば、もっともこの時注意していただきたいのは、あなたの方から罪を犯してて構わないという気持ちで取る行動ではないんですよ。あなたはあくまでも聖なるものとされているという行動を取ろうとするけれども、間違いをしちゃった、聖なるものと思えない行動を取ってしまったというのが、今これから話をしようとする4番目の状態なんですよ。その時にですね、もちろん神様に謝る必要ある。だけど、くよくよをしてはいけないというのが4番目です。具体例出しましょう。皆さんの中ではですね、不貧困での、汚れでの、公職なんていう肉の行いはしないものといたします。だからもっと柔らかいものでいきましょう。妬み、憤り、そねみなどといったものを例にとりましょう。今から見て5日前に腹を立てた。だから悔い改めした。ほいたら今度は3日前に腹立てちゃった。2日しか持たなかった。ところが今日また腹を立てた。という時にどういう考えを持つか。多くの場合ですね、残念だ、悔い改めが足りない。くよくよしたんだ。ところがですね、そう考えると行で動こうとしていることになるんです。こういう考えに書いていただきましょう。この間腹を立った時から数えてみてる、初めは2日しか持たなかった。ところが今度は3日持った。だから聖霊の助けでこの時間5日持つと思う。そのうちに10日持ち、20日持ち、50日腹を立てないようになる。ありがたい。これ4番目なんですよ。わかります？見方を変えなきゃいけないんです。我々クリスチャン多くの場合にそのマイナスのを考えちゃう。マイナスはマイナス、謝らなきゃいけない、悔い改めなきゃいけない、しないように努力しなきゃいけない。だけどそれをくよくよしちゃいけないんです。そして5番目、先取りの感謝です。こういう言葉がですね、考えられるんじゃないかと思う。聖霊の助けで私は清いものとされている。この清さは霊の上だけでなくて毎日の行動の上にも現れるようになる。聖霊を助け主として与えてくださっているイエス様に感謝します。聖霊様が細かい点まで導いてくださることを感謝します。といったような先取りの感謝が必要になります。で、最後6番目、聖霊の導きがあったと思う時にはすぐにその導きに従うということをするんです。聖霊の導きにはいろんな形で与えられます。その一つ一つ今説明するわけにいかない。このシリーズでの学びの内容ではないと思うから説明いたしません。だけれども、例えてばですよ、誰かとあなたが話をしているときに、あるいは議論しているときに急に御言葉を思い出したとしたら、ことにですよ、先ほどリストにしたのありますでしょ、いつもメディテートしている言葉、急にそれを思い出したとしたら、 ガラテヤ書の5章でもって妬み、憤り、曽根みを持つ者は清いものでない、神の国に入れないなんて急にポッと思い出したら、これは聖霊が忠告を与えているのではないかと自分を調べて必要な修正をその場でするということが必要です。まだある。誰かと話をしているときに、あるいはですね、議論しているときに、お腹のあたりでもって落ち着きのないものを感じるというようなときには、これは聖霊が警告を与えているんじゃないかと自分で調べてですね、必要な修正をするという具合にすることが必要なんです。聖霊の導きがあったと思ったらすぐにその導きに従うということが必要です。これが6つ目の段階です。この6つの段階を行おうと決心をして実際に行動を取り始めますと、この聖霊の力で聖なるものとされているという神の義が表面に現れてくるものとなるんです。行でするんじゃないんです。で、行でするからですね、必ずということを失敗する、こういったらがっかりする、こういったら私は強くないというふうにです、自分で追い込んでしまう。聖霊様が絶対助けてくれる、絶対清いものになれる、絶対かゆい行動が取れるというふうに目を向けて前進していかなきゃいけないんですよ。どちらに目を向けるかでもって人生が変わります。だからどうぞそういう観点から、もう中は霊はすでにもう清くなっている、清くされています、聖なるものになっている、それを外面に表すのに聖霊様の助けが必要だから、聖霊の導きの通りに動こう、こういうことはやめておこう、ああいうこともやめておこう、聖書でそう教えているからということが必要になるんです。もしも間違いしたら聖霊様が教えてくれるからありがたい、すぐに軌道修正して正しい方向に進もうという決心と動きでもって、その中の清さがだんだん表に現れてくるんです。これがですね、神の義としての聖なるものとされているというのを毎日どのように使うかという使い方です。そのうちにこれは自分で意識をしなくても全ての行動がその聖なるものだった行動になってくる。どうぞこういう点をですね、しっかり認識して動いていただきたいと願うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが我々の主であるイエス様を通していろいろなことを十字架でもって達成してくださっています。その中の一つに、あなたとの関係というものを三十いくつ新しくしてくださっていることを心からありがとうございます。その一つ一つのあなたとの新しい関係というもの、あなたが私たちを見ている関係というものを、どのようにすれば毎日の生活で現実にすることができるのか、どのようにしたらばいいのか、どうぞこれから先もあなたが私たちに導いてください、知らせてくだされ、教えてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そして私たちの心の中でもって、よしやるぞという決意を持つことができるものになるよ、あなたの家族のあなたの子供として恥じることのないものであるよ、イエスもお兄さんとしていつも敬うことができる、模範とすることができるものになるよ、前進していこうという努力決意を持てるものになるよ、これからも導いてくださるようイエス様の名前でお願いいたします。ほいじゃ、その30いくつ達成されているものの一つ一つを具体的にどうやったら現実とすることができるものになるのか、あなたが教えてくださり導いてください。私たちの毎日の生活によって現実にし、あなたに喜ばれるものになるよ、あなたの子供として恥じることのない生活が送れるものになるよ、これから先あなたがさらに導きを与えてくださいますように、このような勉強できたことを感謝すると同時に、あなたがさらに導いてくださることを信じて感謝いたします。残るのは私たちの決心とそれを行動に移そうとする努力とにかかっているという観点から、どうぞこれから先は私たちの中に宿っている聖霊様が動いてくださるよう、私たちを促してくださるようイエス様の名前でお願いいたします。けれども我々が主役であって聖霊様はあくまでも助け主であるという関係を認識した上での動きとなるよ、さらにあなたが私たち一人一人に導きを与えてくださいますよ、感謝と、このような勉強できたことを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の皆を通して天のお父様御前にお捧げをいたします。 アーメン。